健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
はい、今日もスタジオに、お二人の方にお越しいただいております。まずは兵庫県薬剤師会の常務理事の安田理恵子さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一方が同じく兵庫県薬剤師会常務理事の吉田道夫さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
さあ、今日のテーマがウイルス感染症。
はい、
まずウイルスと細菌はちゃうんですよね。
う
ん、
違うもんですね。
はい、
私の世代と言いますか、谷さんも、はい、同じような世代だと思うんですけど、昔ウルトラマンなんてね、ドラマの中にビールスなんてね言い方をされた時期もあったんですけどね。
言ってました。
それの、読み方を書いたのがねこれなんですけれど、
今はウイルス
やね。今はね、そういう読み方で、病原性ということはね細菌とかと同じなんですけれど、それについては今日はちょっと専門家のお話をいただきますので。
細菌と比べりゃ細菌はでかいし、ウイルスはもっとちっちゃいということですね。
もっと小さい微生物ですね。はい、
でそのウイルスの感染症というのは、はい、いろんな種類があるんですか。
本当に種類がたくさんあるので、多分よくご存知のものがいっぱいあるんですけど、ウイルスって本当にいろんなところで悪さをするので、例えば鼻とか喉、よく言う上気道と言われるもの、そういった呼吸器で悪さをするもの、あとはお腹ですね。よくお腹がっていう、消化器系で悪さするもの、あと発疹性といって、ちょっと体にブツブツ出てきたけどっていう、ね、それもウイルスが原因のもの。
そうなんですか。
はい、だったり、本当に種類がたくさんあります。
いろいろある。じゃあちょっとその中から気になるものをね、詳しく教えてもらいましょうか。まず今の時期は呼吸器系か。
呼吸器、そうですね。呼吸器というのが今言った鼻とか喉、上気道だとか、あとその下ですね、肺にかけて、下気道、あと肺を合わせてを呼吸器って言うんですけど、一番わかりやすいのは風邪の種類、インフルエンザ。
やっぱインフルエンザこれなんですか。
はい、そうですね。インフルエンザウイルス、
今年むっちゃ早いこと流行ってるらしいですよ。
多いですね。
もうすでにね、
すでに学級閉鎖もたくさん出て
る。これはウイルス性、ウイルス感染症の一つということですね。
あくまでも一つです。
これはインフルエンザと普通の風邪はまたちゃうんですね。
普通の風邪というのはウイルスが原因ではないので、もう飲んでいただくお薬も全く変わります。
全く違う。
全く変わります。
なるほど、なるほど。風邪は風邪でもインフルエンザとはまた違うということですね。わかりました。でインフルエンザ、風邪のウイルスというのは、風邪のウイルスというのはインフルエンザのこと。
インフルエンザも含めます。
そうですね、例えばアデノウイルスとかね、もそうですし、
それと
今は新型ですけど、もともとコロナウイルスがあって、旧型
コロナウイルスです。あれもコロナウイルス言いますね。インフルエンザウイルス、
そうですね、その呼吸器感染症の原因になってますね。
アデノウイルスって時々聞きますけど、
あれは子供がなってるような。
正解ですね。大人もなるんです。大人もなるんですけど、アデノウイルスって小さい子がかかるとひどいんですけど、大人がかかるとあんまりひどく症状でない。もう免疫がある程度できちゃってるところがあるので、なんとなく子どもの病気のイメージです。
これが呼吸器感染症。
そうですね。
今度はそのお腹が、
お腹は
消化器か。
よく皆さんウイルス性胃腸炎って聞かれたことないかな。
なったことあります。大変でした。
それのウイルスが胃腸まで入るいうことです
ね。そうです。
これでお腹が痛くなったり、
もう上から下から大変。
ウイルスの名前聞かれたらね、みたいな感じになられる。
ノロウイルス。
そうです。
それ後ろにウイルスがついとったら絶対間違えへんねんけどね。
確かに。
そうか。それはどこで悪さをするかで変わってくんねんね。
変わってきますね。
でこれは消化器の感染症と。で、あと
発疹性。発疹性は一番最初人間がかかるのは、分かりやすく言うと水疱瘡。
生まれてちっちゃい時に、
はいはい、一番最初かかるのは水疱瘡のウイルスですね。はい、
それ決まってます
もん。もうその水痘ウイルスが出てくると水疱瘡で、ウイルスって体の中で完全に死んじゃうわけじゃないので、実はずっと身を潜めてるんです。
一遍入って、
はい、
でそのずっと悪いことするわけでもない、
ないんです。日常生活してる中で普通にご飯食べて寝てお仕事してって言ってる分には、はい、ちょっと今勝てそうにないなと思って体の中で静かにしてるんですけど、よく多いのはお熱の後とか、はい、ね、体調崩した後に、うん、もう一回帯状疱疹っていうのを聞かれたことあったと思うんですけど、
聞いたことある、
はい、あれなんですの、よう聞きますけど、
神経のあるところ、神経の走ってるところに沿って体中水疱が出てくる、うん、
水ぶくれ、
水ぶくれ、はい、ちっちゃい水ぶくれがいっぱい出てきて、
え、それ熱出した後なんかに、
そうですね、で、うん、あの抵抗力をしている時に、ね、落ちてる時にこのウイルスが影響してくると、そういうことで、
それかなんな、これ弱ってる時に出てきよる、
そうなんです、
ダブルですよ、
ダブル、
やだ
悪いやっちゃな、そのこっちが弱ってる時に出てきよんねんもんな、余計しんどい。
分かりやすいのはこれだけの酷暑が続いて、うん、暑さがやっと楽になったと思ったら体弱ってるので、
うん、え、そうです、
帯状疱疹出てきたりするんです、
はい、え、あります、あります、
いや、やっと乗り越えたいう時に弱ってる場合が多い、
うん、そういうところがウイルスにとっては狙い目なんです
それやっぱり自覚症状があったりします、はい、暑いのやっと一服したなと思うけどしんどかったりとかいうことですか。
ちょっとしんどいな、疲れてるなっていう時には、うん、一番わかりやすいのはちょっと皮膚がピリピリしてきたなとか、って感じてくると、
うん、そうですね、
はい、帯状疱疹出てくることが多いです、
うん、あ、そうだ、あ、痛いんでしょ、
痛いんです、痛いんです、
はい、そうやば、それは自分が弱っとうとこへ、たたり目に言えちゃ ね、
ね、
弱り目に言えちゃ ね、
で
ね、
わ、
そうで、それが各種のいろんな感染症、はい、で部位によって違う、はい、でそもそもこれ、はい、どうやって感染する、うんうん、体の中に全部あるわけじゃないんでしょ、
あ、そうですね、
もともとは
あのインフルエンザなんかは皆さんよくご存知やからマスク結構してくれると思うんですけど、飛沫感染、かかってる人の唾液で飛び出したウイルスが入ってくる、はい、あと他よくあるのはアデノウイルスとかは飛沫感染だけじゃなくて接触感染ってあるので、プールとか、
プールね、
ただプールって今塩素消毒しっかりしてあるので、逆に温泉とか、
ああ、
温泉か、
はい、そういうところでこうマットを共用したとか、で家族間でもタオルを共用してお顔を拭いたりとか、
あ、それ、あ、そうか、一、はい、人がなっとったら
間接的に接触してしまう、はい、まあ、
タオルもやっぱ分けとう方がいいわけする、
そうですね、
これだからそのね、あのアデノウイルスなんかの場合、さっきちょっとねお話でも出ませんでしたけれど、あの例えばあの、流行り目、うん、流行性滑血膜炎っていうんですけれど、目が真っ赤になったりするやつですね、はい、あれ夏に流行ったりするんだけど、やっぱりあの子供さんがね、プールに行ったりとか、うん、そういうことでうつったりするんで、
なんぼその塩素消毒やっとってもやっぱりそうなる時もある、うん、そうですね、僕昔さ、はい、銭湯で水虫うつったわ、
あ、なんか
水虫
ウイルス
ではないけど、ウイルスじゃんか、
ないかもしれない、
ね、でもまあ接触感染の例ってことですよね
まああんな感じやな、同じ
同じですね、はいはい、元が心筋やったかウイルスやったかの違いだと思います、
ね、まあ、やっぱり顔を拭くのも分けとる方がいいわけやね、はい、なるほどなるほど、まあまあ、この頃分けてる人は多いとは思いますけど ね、 そ う、 ね、はい、そういう飛沫とか、はい、まあ、飛沫の場合はマスクすりゃだいぶ防げるということやね、で防ぎ方とかいうのがあるんですか、
防ぎ方、
その、まあ、
マスクする以外にも
やっぱり手洗い、うん、うがいも基礎的なことですね、
それですか、
はいはい、やっぱりこう手とかについたりすると、うん、何らかの形で口の中に入ったりとか、はい、あとはその目に入ったりとかね、うん、いうことがあるので、そこはしっかりと手洗いうがい、うん、まあ、基礎的なことはもう、ね、言われてることなんですけど、はい、こうしっかりやっていただくことが必要ですね、
う
ん、
あ、そうか、もう邪悪さやな、はい、もうワンとやっぱりワンと必ずやな感
じ、ね、基本を
俺なんかいつも綺麗のになとか思いながら
そんな使ってないけどなって思いながら、
そうそう、最後やっぱり基本はやっぱりきちっと
そうですね、
アルコール見つけたりしたら、
はい、アルコールもそうです ですね、は
い、あそうか、はい、もうコロナが一段落したから言うてアルコールもええわというより、うん、やっぱり今でもアルコールを使った方がいいということですか、
は
い、
そうですね、うん、今からの季節やっぱり特に、はいはい、電車で釣り革もったとか、はいはい、
そうなあかんの、
はい、あかんのです、
あると思うので、
そうか、はい、ちょっと意識が低かった、
あら
こんなもんどないもないやろ思っとったけどこれ乾燥してくると余計です、
ね、はい、そうですね、乾燥してくると結構元気で生きているので、はい、
でもしなった時の薬ですよ、
はい
はいはい、これはそれあるわけでもないんですか、
あのよく皆さん抗生物質って万能薬やと思ってあるので、
何でも、
はい、とりあえず、
はい、なんかウイルス性の疾患で生きて来られた方でも、うん、抗生物質出てないのってよく言われるんですけど、うんうん、抗生物質はウイルスには全く意味がないので、
全く効かない、
全く意味がない、はい、のであのしっかりその抗ウイルス薬、うん、そのウイルスに対して効果を発揮しますよというお薬を飲んでいただく必要がある、うん、
専用の薬が、
そうですね、う
ん、そんなになったら全然分かれへん
まあ最近のね、あのインフルエンザとかだったら、はい、まあ、コロナもそうですけど、あのお薬がやっぱり出てきてますのでね、うん、はい、そういう薬を使っていただく、
それはもうお医者さん任さないしゃないわけ
です、そうですね、あの薬局じゃ買えないので、
あ、買えない、
はい、はい、うん、あの医療機関を受診して、うん、はい、あの診断を受けて、あのお薬をもらうって形
ですね。例えば風邪で行った時に、うん、あなたはインフルエンザかそうじゃない風邪かをはっきりさせてもらうな。
そうです。だから検査大事なんですね。
そうですね。
あの鼻に突っ込まれるやつね。
そうですね。
あれ
が
ね。
はい、
でそ薬飲んだら大体効きますの。
効きます、ね。はい。効きますけど、はいはい、よくあるのはせっかく来たのにお薬を出してもらえなかった。
う
ん、要はいやいやもうそれ症状出てから日にち経ちすぎて、うん、もうお薬処方できませんっていうことがあるので、はい、大体のウイルスのウイルス性の疾患って発症症状出てから48時間以内じゃないと投薬できないって決まってるので、結局それ以降に飲んでも意味がない。
あ、そうです
か、はい、
ほなもう一熱出てしんどいなってすぐ行った方がええということです、
はいはい、あの基本的に検査してもらってインフルエンザでもしっかり陽性っていう反応が出るのが、はい、熱が出てから12時間後ぐらい、
うん、
はい、なので半日ぐらい様子見て行っていただくのが一番いいと思います。
うん、はは、知らんかった。
行くタイミングも大事、
行くタイミング大事です、
はい、ということですね、
はい、は早すぎても遅すぎても適切なお薬もらえない。
あ、そうです
ね、はい、
なんでくれへんねやろっていう時はそういうこともある
ねあと自分で打ち勝つしかなくなってくるんですね。
それもまあきちっと先生に説明してほしいけどな、こうこうやからもう出しませんよとか、
そうですね、
そういう薬剤師さんに聞いたら教えてくれますか、
は
い、
あ、しっかりご説明させていただきます。あのよくウイルスの薬って言われるんですけど、うん、あのウイルスの薬って早く治すための薬じゃない、よく聞かれるんですね、これ飲んだら早治るって言われるんですけど、はいはい、早く治すお薬ではなくてひどくしないためのお薬。
は
あ、そうなんですか。
例えばインフルエンザの薬だったら、まあ、多少熱は出るしちょっと体もだるいけどインフルエンザ脳症まではいかないよとか、
重症化しないための、
あ、そういう薬なんですね。
そうなんです、
わかりました、はい、いろいろと勉強になりました、はい、皆さんもね、ぜひ覚えておいていただけたらと思います、はい、今日は、兵庫県薬剤師会、常務理事の安田理恵子さん、そして、同じく常務理事吉田道夫さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。